いやー、もらえなかったですね、チョコレートね。チョコくれ、チョコくれ、チョコくれ、チョコくれってね。あんだけ、まあ、言ってないんですけど。言ってない。言ってない割に、あの、14日の夜は、あの、足球メンバーで、あの、文芸同人サークル、明日から休校ですっていう、まあ、あの、同人サークルを何、5年 ?6 年目になるくらいやってるんですけども、そのメンバーと、あの、秋葉で飲むという、そういう、あ、食いました。はい、今一瞬あの家族が部屋に入ってくるというアクシデントにもね、これの今初めて思ったのは、一人でやっててよかったなって、よかったっていうか、まあ一人でやるラジオの利点として、こう急に家族が入ってきてもこっちは会話止めなくていいなっていうのはあるんですよね。要はそのこっちが勝手に黙る分には別にいいかなと思って、スカイプで他の 2,3 人撮ってる場合だと、要はここであの、要は家族入ってきたとしてもそこは無視しないといけないし、それは最初から話さないといけないからっていう部分がありつつね、一人ラジオの利点を今ね、再認識したわけでございますけども、で、何の話だっけ、あの、昼飯食ったかどうかっていう問いに対して答えただけの話で、何でしたっけ、あ、そう、秋葉で、あの、焼肉を、3000円じゃねえや、3980、まあ4000円で、食べ放題飲み放題みたいな感じのね、ところで、焼肉を食べてみたいな、焼肉を食べて、その足で、その足で、メロブに行ったから、メロンブックスに行って、でその終わり際にちょっとそこで解散って話になったんですけど、まあ別に隠すことでもないんで、その後にね、もう、あの、二人だけ、僕ともう一人、あの、構成の、ね、あの、シースター君って方がいるんですけど、シースター君と二人で、差しでね、飲んだりなんかもしましたけど、結構ね、あの、たまに、上京して、ね、あの、ちょっと発散しないとね、ちょっと山にこもってばっかりだと、ちょっと死にそうになる時がたまにあるのでね、そういう発散しないといけないわけですが、まあ、そんな感じで、大体そのクリスマスとバレンタインデーはごまかしますね。大体、だから家族からしてみれば、あのクリスマスだとか、そのバレンタインだとか、そのなんかそういうね、あのリア充的なイベントのために僕は東京に出かけてるわけですよね。うん。何かしら、だからもう家族の中ではもう俺の中で彼女的な、エア彼女が、エア彼女ってまだ違うな。だから彼女的なものがいると思わせといて、で実は会ってるのは足球メンバーと、あとはあの他の、新明日から所管ですよっていうラジオをやってる小林アブダーさんとのうちに泊まってるっていうだけの話なんでね。あの最近本当になんかご近所、あの地元の中でも俺がなんかそのあのクリスマスとかあの何あのバレンタインのために出かけてるっていうのプラス、あの僕が日頃その出かけてファミレスに出かけてるから、でファミレスに出かけてるのをたびたび僕、あの要はその僕の車をなんかすり田舎なんですれ違うとなんか気づくらしくって、でそれでなんか夜な夜な出かけてるので、あいつはもう夜遊びをしてってなってるんですけど、まあ、基本的にやってることって言ったらファミレスでポメラをね、孤独に叩き、本屋に行ったり、ゲーセン行ったりというね。まあ、いつもの、すみやきさんの、ね、あの、友達がいないすみやきさんの、あの、暇な時の過ごし方的な感じになっておりますよ。ね。で、実際問題ね、今もこうやって一人でブツブツね、部屋で、ね、27ですよ。今年28ですよ。今年28の男がですよ。あのね、休憩中にね、まあ、仕事の休憩中、家帰ってきてるんですけど、あの、家に帰ってきて、で、それで、あの、一人、ブツブツ、ね、あの、モニターに向かってね、あの、何マイクをこの何、何卓上型のマイクなんですけども、それに向かってブツブツ言ってる様をね、あの、家族はね、温かく見守ってくれてるわけで、まあね、それで書いてるのが、まあ、ゆりのね、まあ、 エッチんだかエッチくないんだか微妙な小説を開けてるような人間ですよ。ということで、そんな人間がお送りします。ですね。そんな人間がお送りしますですねって、なんか、もう思いっきり片言になってるのは、なんか今、ね、あの、アイドルマスターシンデレラガールズを見た影響かどうかよくわかりませんけども、というわけで、じゃあ早速今回もやっていきましょう。すみやきのわだめのくせに涙。はい、改めまして、こんにちは、おはようございます。こんばんは、同人文芸サークル、明日から休校です。住谷です。よろしくお願いいたします。はい、風立ちぬ、いかがだったでしょうか。そう、みんながみんな風立ちぬ見てる体で話されてもみたいな感じになってますけどね。うん、だけど、よかったですよね。ていうか、金曜ロードショーの風立ちぬって、あれは、カット版だったんですかね。全然ちょっと見てて分かんなかったんですけど、うん、劇場で見て、まあ、2回目なんですけど、あれカット版だったのかな、分かんないですけど、うん、なんか2回目見た時の方がなんかやたら感動してしまったのは、なんか涙腺がその当時より弱くなってしまったのか、もしくは精神不安定になってしまっても、まあ、両方かもしれないですけど、まあそんなこんなでね、うん、風立ちぬとかね、皆さんぜひ見逃した方は DVD でね、見るといいかもしれません。で最近まあやったらめったら映画も見てるしアニメも見てるんですけども、最近さっき言ったアイドルマスターシンデレラガールズもそうですけど、基本的になんかアイドルものをなんかやたら見てる気がするなと思って、まあ要はアイカツを見てたっていう、あ、まあ見てるっていうことはまあ結構前々の罠生で言ってるんですけども、アイカツと、あと今 BS11 でラブライブやってるんですよね。一期の方がラブライブやって、で今回のアイマス、シンデレラガーズだから、なんていうんですか、アイドルマスターシンデレラがデレマスとか言いますよね。デレマスとかやってるんですけど、で、もれなくこの3つを妹と一緒に見てたんですけど、で妹的にはそのまあ順番的にそのアイカツ見てラブライブ見てデレマス見てるわけじゃないですか。もうなんだろうね、最終的なそのアイマスを見て、これゆりか様のパクリじゃんっていうのだとか、これニコニーのパクリじゃんとかいう風に言ってるのを見てて、なんかすごい面白いなみたいな感じで見てますね。結局デレマスの方が最初だもんね。結局どうなんだろう、微妙なとこ。そういや、ゲームは多分デレマスの方が早いですよね。うん、だから闇の間見てゆりか様のパクリっていうのはなんか、けどキャラかぶりがなんかあっちゃうのはしょうがない気がしますけどね。ニコニーのパクリは誰でしたっけ、あもうド忘れした。ってかまあデレマスもちょっとやってましたからね、ガラケー時代にがっつりやって、でそれでスマホになってあんまりそんな乗り気じゃなくなったから今は全然やってないみたいな状況ですけども、そうで、そんなこんなで最近の近況はまあそう、前回のあの聞き直してみてもひどいテンションでやってるますよね、前回。てか前回はなんだろう、正直な話、そのまあ16連勤のまあ終わったからって言ってお酒飲んだんですよ。自分お疲れ様みたいな、自分へのご褒美かっこ悪いみたいな感じで、で、で、結構、飲んじゃって、あ、つか、飲んだんじゃなくて、その、16連勤の後の会議終わりに、飲みがあって、で、その飲みの終わりに帰ってきて撮ったんだ。で、それを、それが結構、本当に何時間、4時間ぐらい、まあ、16連勤の疲れもあって、いい感じに酔っ払ってたわけですよ。で、いい感じに酔っ払って、撮っ ったからもうすげえ変なこと言ってんじゃねえかな俺とかって、ぶっちゃけその撮ったことも忘れてるレベルで酔っ払ってる時にあの収録したデータが残ってたんですよ。でそれをあの要はそれを聞いてあのまあ大丈夫かな使えるかなと思って僕はその何あの要は編集してアップしたわけじゃないですか。で改めて編集終わった後に聞いてみると、なんだろうね、その酔っ払うと真面目になるのかね。多分酔っ払うとなんかすごいなんか真面目になるんですよね。なんかすごいなんか無難な放送になってるみたいな。何もまあ、今が面白いかどうかはまた別として、なんなんですかね、そのある程度一定酔っ払うとすごいなんか真面目な感じになってきっちりしになるんですよね。だからそっちの方が、そっちの方を普段出してもらった方がいいんじゃないかって話なんですけど、なんなんだろうね。なんかすごい真面目な放送でしたよね。なんか冗談の一つや二つも挟めってことですよ。別にいつも挟んでるかどうかってのはまた別として、うん、だからそれで結構30分だったから意外と少ねえっちゃ少なかったし、うん、だからね。だから多分これから先そのすごいなんか真面目一筋でなんかわな生やってんなと思ったら、多分酒の1杯や2杯引っ掛けてる、1杯や2杯ぐらいだとあんま変わんないか、結構泥酔の中やってる可能性があると、思っていただければと思います。そんなですね、そんなわな生にもですね、ちょっと今回お便りの方いただいております。久々ですね、お便りいただいております。ありがとうございます。まあ、基本的にあの、なんでこのわな生撮ろうと思ったかっていうと、基本的にあの、お便りが来たら、基本的に撮りますよっていうスタンスで、基本的にあの、リスナーさん頼りのね、あの、ラジオでございますけど、普通ね、あの、ネットラジオでこういうね、お便りを基本にしてるような、番組ってあんまり長くは続かないんですけどね、まあ、ちょっと、だからそれだけもあのウェブラジオでこんだけお便りもらえてるつあの番組がちょっと珍しいのでね。はい、というわけでじゃあ早速お便りいただきましたので紹介したいと思います。ラジオネームうちの兄貴がこんなにわなびなわけがないさんからいただきました。はい、俺の妹から来てる可能性ありますけどね。はい、というわけで、すみやきさんこんにちは。こんにちは。わな生楽しく聞かせてもらっています。ありがとうございます。すみやきさんはユリが好きみたいですけど、ユリを書く上で気をつけることがあれば聞いてみたいですということですね。ありがとうございます。ユリ、あの驚くほどに何も気をつけてないですね。気をつけてないですっていうのは、前回ぐらいかな、すみやきさん、すみやきさんの中身は、劣女子だっていう話をしましたよね。すみやきさん、フォロワーが、一斉に、ブロックしたでおなじみの、全ブロック、ね、したでおなじみの回でしたけども。それで、だからどっちかっつうと気をつけてることが逆にそのなんか変に決めない方がいいかなっていうのはあるんですよ。だから素の自分のまま、特になんか特にいろんな決まり事しなくて、とりあえず書きたいように書いてるのが今のユリってスタイルですね。だからユリ以外だったら結構考えることあるんですけど、ユリっていうそのなんつうんですか、なんつうのアブノーマルな世界かどうかちょっとわかんないですけど、まあ、アブノーマルな世界を描く上においては基本的に何だろう、その型にはめちゃいけないかもわかんないですね。基本的にその何だろうね、だから自分なんだろうね気をつけてることというか、僕的にあんまり物事を例えばあんまり考えて書いてないというか、本当に感性で書いて、まあ本当はいけないんですけどね、感性で書いてる部分っていうのはすごくあって、結構それこそ小説作法本もまあ20冊以上読んでるし、他のも参考にしてっていうのもあるんですけど、やっぱり自分の作風みたいなものがなんか自分の中で固まってきたんですよね。もうだからそれがまあ あのプラスになってるのかマイナスになってるのかは分かんないんですけど、でそれで、プラスになってるのかマイナスになってるか分からないその感性を頼りに書いてるというのが、まあ、ユリのスタンスですね。だから気をつけてること、だから小説を書く上で気をつけてること、とも被るのかな、なんすかね。あ、気をつけてることがあるとすれば、一人称なので、ユリの一人称なので、基本的にそのキャラクターの自分と、会話とかでも自分と、相手の女の人の、区別をちょっと、つけるようにはしてますね。基本的にあの女性同士なんで、そこで個性が、一つ個性が消えるということなんで、そこは例えば、自分が、まあ、今はあんま使ってないんですけど、自分をの、主人公の、一人称私だとすれば、相手の、女の人の一人称が私ってにしたりとか、あと私ってひらがなしみたいだとか、そういうことは細かいところでしてますね。うん、細かいところで、あとなんだろう、その伊藤計画小説の一人称が僕ってひらがなだったりするのと同じ感じ。うん、まあ、そんな感じに分けてたりはするけど、今はそれほどやってないかな。うん、だけど、なんだろう。どうしてもどっちが喋ってるのっていうのがちょっと分かりにくいジャンルだと思うので、まあ、そこははっきりと区別するようにはしてますね。それぐらいかな？それぐらいかな。あと、気をつけてることというのが、まあ、じゃあちょっと評価シートでいろいろ書かれたことでもちょっと振り返ってみます？っていうのは、まずその、その、評価シートで言われたこともそうなんだけど、急行ラジオで、まあ、急行ラジオっつって、明日から急行ですでやってるラジオがあるんですけど、まあ、そっち聞いてもらえば、まあ、聞いていただいてる方は、まあ、ちょっと重なってしまうかもしれないですけども、要はその、ユリ、女の人と女の人の恋愛っていうのを自然な流れで書くか、その、女の人同士が、付き合っているというタブー感をどこかしらで出さないといけないというか、理由付けをそこでしなきゃいけないか問題みたいなものをちょっと、宇津木くんとか末さんと話したことがあるんですけど、要はその、僕の場合は、その、基本的にその、好きなんだからしょうがないでしょ。別にその、たまたま好きな人が女の人だったんですよっていう。要は女の人と女の人が付き合ったりとか恋愛することっていうことが、要は、普通だという、そういう世界観のもとで小説を書き始めてる感っていうのがあるんですよね。でも、これが、一般、ライトノベルであり、一般小説っていうところに投げ込まれた場合、この、女の人同士が恋愛するというアブノーマル感をどこかで説明しなきゃいけないっていう部分がよくあるんですよね。よくあるっていうか、そこを指摘されたんですよね。だから、それ、ゆりものっていうジャンルが、確立されて、今、こんだけ確立されていながらも、多少そこはその女の人同士っていうのは、やっぱ普通と違うよねっていうところを書かなきゃいけないんじゃないのっていう意見は、だから、その、なんで女の人と同士で付き合っちゃってんのっていうことを説明しなきゃいけないっていう、ことも分かるっちゃ分かるんですよね。そう。だからそこの説明、けどそこの説明って、なんだろうね。僕的にすごいなんかね。だってそこの葛藤があるかどうかなんですけど、その葛藤っているって思って。その、自分は女なのに女の人を好きになってんのっておかしくないっていう、その葛藤を描くかどうかっていうことって、別にいらんのじゃないかなとか思ったりするし、あと長編にしては最後の最後ぐらいに持ってくればいいんじゃねえかなぐらいに思ってる部分があって、うん。だから本当にそれを書けば結構話としてのクオリティは上がるんですけど、僕的にそれはあんまり、っていうか、なんですかね。だから本当にその、もうちょっと一般向けな医療かけっていうのはそういうことだと思うんですけど、そうなんだよね。それもいずれ書かなきゃいけないんだと思うんですけどね。だから結局、ね、女の人しかいない環境で 女の人同士で恋愛をすることはおかしいだろうってツッコミを入れ、あの誰かしらが入れなきゃいけないっていう環境がちょっと僕的にすごい読者側からすると面倒くさかったりするんですよね。いいじゃんいいじゃん、好きなんだからって。それじゃダメ、まあダメだから今ね、あんまり評まあ、けどなんだろうね、そこがないからないとダメダメかな、ダメなんですかね。どうなんだろう、ちょっとそこら辺。だからその例えば第1回ゆり小説大賞とかだったら別に構わないんだろうけど、それがそれを電撃とかその他の小説の新人賞に入れるとだった場合は考えなきゃいけない部分ではあるのかなっていう気はしますね。っていうのだとその要素一つの要素としてのユリっていう場合は説明がいらないかもしれないなっていうのは最近思うようになって、で、まあ、今期のアニメの話にまたなってしまって、ちょっと日頃アニメを見ない方はちょっと分かりにくいところがあるかもしれなくてちょっと申し訳ないんですけども、今期やってる、まあ、ユリアニメって結構いっぱいあるんですけども、で、とりあえず有名どころっていうか結構今人気なのが、ゆりくま嵐という作品と、あとは幸福グラフィティっていう作品、2つとも結構今のところ僕が主に今期の中で2つの大きなユリ作品だと思うんですね。まあカンコレだとか、まあそれこそデレマスとかね、まあね、そういう基本的に女の人だけ出てきてればそれはユリっていう考え方もなきにしもあらずなんで、まあそこはちょっと考えるところあるんですけども、ウズイ君とちょうどこの前飲んだ時に言ったのが、ユリクマ嵐はユリで幸福グラフィティはユリ要素だって言ってるんですけど、まあそれはすごいよくわかることで、結局ユリクマ嵐をちょっと語るのはすごい、まだ全話 見てない上で何が何だかよくわかんない、よくわかんない的なアニメだと僕は勝手に思ってるんで、まあそれはまあとりあえず、けどあれはユリなんですよね。ユリ一辺倒でやってるからなんかそれなりになんか女の人同士が要はなんか好きであることに対して理由付けをしなきゃいけないっていう部分が あったりするかもしれないけど、例えば幸福グラフィティっていうのは基本的に女の子たちがご飯を美味しく食べるだけの話なん で基本的にそこで仲良くしてるっていうのがユリ要素っていうだけの話で、別にそのユリ的なその絡みがあるわけではないっていう、そうだから別に特にだけどお互いは好き好き言ってるわけじゃないですか、まあ言ってるんですけど、でそれが別にそれは関係が例えばそのなんやかんやあるっていう場合には、その例えば女の子同士だから女の子同士なのになんでっていう概念は必要ないと思うんですよ。ただ仲良くご飯食べてるだけですからね。けど例えばそういうなんだろうな、例えばイチャラブしたりであったりとか、そのまあいろんな行為に及ぶ場合、まあ僕がよくやったのは手繋いだりとか、ベロチュー的なことをさせてるわけですけども、まあそういうことをした場合は必ずしも例えばその女の人同士がやってることへのタブー感だとか、そのなんだろう、アブノーマル感っていうのを出さないといけないのかもわかんないですね。けど僕はやってません、かっこきっぱりみたいな感じですね。まあそれ、まあそんな感じかな。だから特に気にしてることはないです気にしないで書きたいことを書いてます。本来はそれじゃいけないんだと思うんだけどね。まあどうなんすかねだからそもそもなんだろうな、だそろそろ僕も例えばその売れ筋のことを売れ筋の小説っぽく書きゃいいんだと思うんですけどね。 今まで言うとこのその異世界西洋ファンタジーを書いて、あの書きのなろうでやりのすればいいんだと思うんですけどね。うん、まあだけどどうなんだろうね。書けないの無理に書いたってしょうがない気がするっちゃするし、あとなんかみんながみんなそのね異世界ファンタジー書いてるところで同じやつ書いてもしょうがないなっていう気分は、あるんですよね。まあそういう気分でいるからいつまでたってもね、万年わらびなのかもわかんないですけどね。はい、まあそんな感じでいいですかね。ラジオネーム、うちの兄貴がこんなにわらびなわけがないっす、ありがとうございました。またお便りください。あれだよね、今考えたけどお便りのリピーター率そんなないっすよ毎週出してくれたっていいんだぜ毎週すみやきさんに、すみやきさんお元気ですかって、あのすみやきさんは2時から3時ぐらいに執筆をして、3時ぐらいには部屋の電気が消えてるのでっていうね、ストーカーまがいのメールが来たっていいんですよ別にそんなのねまあここまで来るのが大変だと思いますけどね、雪の中ね、雪の中どうやって来るんだって話ですけども、まあそんな感じで、またね、お便り一回出してくれた方もね、もう一回出してくれたりするとありがたいななんて思っております。もちろんあのね、新規さん、ご新規さん、一元さん募集してますので、よかったらお願いいたします。はい、あとそう話そうとしたことが、そう、あの最近の執筆環境的なことに、すみやきさんの執筆環境を知りたいですっていうね方がね、まあいないんですけどいないんですけど、まあ勝手に言いますよね。っていうのはその逆に僕が皆さんのね、あの執筆環境どうやって書いてんだろうっていうのを気になって、っていうか僕自身があの結構特殊な感じで書いてるんですよね。基本的にあのファミレスで執筆してますね。ファミレスで、書いたり、あとは部屋じゃ書けないんですよね。あの僕あの学生時代からそうなんですけども、自分の部屋で勉強できなかったんですよね。だから基本的にあの図書館行ったりとか、あとは、まあ、図書館だね。図書館と、あとよくあの、大学の時はあの、部室でよくあの、やらせてもらってまして、あの、うずきくんがゲームしてる横で僕が、なんかロシア語やってたりとかしたんですけど、あの、まあ、今、ロシア語完全に忘れましたけどね。で、まあ、そんな感じでやってて、結構、あの、ファミレスに行くことが多いですね。で、大体ファミレスで2000字から3000字書いて、帰るみたいな。で、大体ドリンクバーと、あの、なんか、アイス的なものを食って、400いくらとか、500円以内で帰るみたいな。で、大体深夜の12時から1時ぐらいかな。1時とか2時 ?1 時半とか大体1時間半ぐらいかな。行って、で、それで帰って、で2時3時で、で寝て6時半から7時ぐらいに起きるみたいなね。まあそんな生活してますよまあけど毎日行ってるわけじゃないんでね。うん、だから週行けて3ぐらいかな、週3ぐらいので2000字だから、まあで、まあ、週6000字だから、まあ遅い、もう筆は遅いですよね。まあそんな感じでまあ、やってたりとか、最近だとあの、自分の部屋で書くときは、あの、ポメラをベッドの上に置いて、それで、完全にパソコンの電源切っちゃって、それでやったりとか、することはありますね。うん。まあ、だから、逆にその自分のパソコンで書いてるって言うとすげえなと思って、だってネットしちゃうじゃんと思うんですよね、どうしたって。誘惑が多いですからね。だこうやってラジオ撮っちゃったりするじゃないですか、みんな。まあ、みんながみんなラジオ撮ってるわけじゃないと思うんですけどね。だからどうやってんだろう、結構ポメラ勢は結構いると思うんですけどね。だからみんなどうやって書いてるんだろうね。みかん箱の上に原稿用紙広げてる人はいないと思うんですけど、けどあの一時期そのノートにバーって書いて、それをあのなんだろう、それをまた打ち直すみたいなことやったこともあるんですけど、結構それはそれであの すごい丁寧な文章を書けるんですけど、まああんまり長編には向いてないかなということがありました。結構あの図書館行って図書館の学習室でずっとあのそのノートにずーっと書いてたりとかしたことありますね。あのまああの大学卒業してからなんですけどね。まあそんなこともありました。で基本的に最近は昔はよく BGM つけてやってたんですけど、今は無音の方がいいですね。無音だとかそのファミレス自体の音楽かかってる音楽だとかはで書いてることが多いですね。あと今やってないんですけど耳栓とかつけてた時もありましたね。けど耳栓とかに耳栓とかいいっちゃいいんですけど、あの耳栓とかで一つの例えば音楽だとかあの耳栓だとかそういう一つのアイテムに頼ると、そのアイテムがないとすごいなんか書きたくねえわってなっちゃう時があって、例えばそ の iPod に音楽を聞きながらやるんだ俺はってなっちゃうと、その iPod の電池が終わってるだけで、あもう書きないってなっちゃったりとかして、一つでも環境が変わっちゃうともう、あ書きたくねえわ俺ってなっちゃうから、だからどんな環境でも書けるぐらいにねしといた方がいいかもしれないですね。たまにあのネカフェ行ってネカフェのあのネカフェのメモ帳とかで書いたりする時もありますね。まあけどその時はだいたい漫画読んじゃうんで漫画を、まあ、まあそのためのもんですからねネカフェってねもうたらふくももう引くぐらいアイスクリームソフトクリーム食って漫画読んで気づいたらそんな書いてないみたいなねことありますんでね、あんまりネカフェをおすすめしないですけど、やっぱりファミレスはいいですよ。ファミレスみんなに見られて、まあみんな見てないですけどね、言うほどね、あの人がいる中でまあポメラをパチパチとね、うん、やってますよ。だから群馬県内でね、炭焼きさんをね、あのポメラパチパチやってる炭焼きさん見ても、あの基本的にあの温かくね見守っていただければね。あと基本的にあの結構ね、意外とポメラさてる人ね、一人は結構見たことがあるんで、あの群馬県内のファミレスでポメラパチパチってやってるから、あ、炭焼きさんだって思ったら違う人なんでね気をつけていただければと思います。まああんまり群馬のファミレス行くことはないと思うんですけどね、群馬のファミレスでそのポメラをねパチパチってやってる人そんなに、まあいたらね、あのいたら炭焼きさんですかって声はかけて、誰ですかそれってなるからね、あのあ、僕、炭焼きさんじゃないんですっていう、その体、なんでお前も知ってんだよみたいなね。それくらいまでね、このラジオ有名じゃないんでね。まあ、そんなこともあるかもしんないけども。まあ、そんな感じでやってますけど、皆さんどんな感じでね、やってるかね、コメントで教えていただければありがたいですね。本当にね、自分のパソコンは無理ですね。自分のパソコンでやるのはちょっと無理ですね。だから、昔でも、本当にあのスペックが低いようなパソコンだったときは、本当に自分のパソコンでもやれたんですけど、結構早い段階から僕、ワナビになって2年目ぐらいにはもうノートパソコン、スペース用のノートパソコン、当時あの、ネットブックっていうのが出始めた頃だったんで、ね、結構2万、3万ぐらいのやつ買って、もうスペース用にしちゃってましたね。だから結構なんだろう、だいたいノートパソコンかポメラでしか書いてないですね。自分のパソコンじゃ絶対できないですね。自分のパソコンでするって、開口は自分のパソコンでしますね。どうしてもそのネットとか使いながらじゃないとあのやりにくいことなんで、それはやってますね。だから基本的に多分ネットの、けど、なろうぜとかは結構なろうに直接書いたりとかしてるんだろうけどね。けど、それだとどうしても僕的にそのすごい、書きにくいっていうか、結局誤字とかも、まあ未だに誤字はいっぱいあるんですけど、だけど、誤字が多くなっちゃったりとかあるんで、まあ、基本的に僕はポメラ、最強説、取ってます。ポメラ。本当に、一番安いやつは、本当安いんでね、一番安いやつは、まあ、今いくらぐらいだろう、5000円ぐらいで買えるのかな、けど、そういうので、やってないと、なんか今、LINE が、LINE の音入っちゃったかな、LINE の音とかね、入ってますけど、まあ、そんな感じで、執筆してますので、もしよかったらね、皆さんのね、 おすすめの執筆スタイル、ね、教えていただければ。もしあのファミレスで、あの、すみえひさんとファミレスで執筆するオフ、やらないけどね。やりませんけどね。怖いし。あ、けどよくあの、うずくんとかとはね、結構ファミレス執筆は昔やってましたね。あの大学生時代よくやってました。うん。あの、当時みんなポメラとかね、ノートパソコン持ってたんでね、それでやったりとかしてました。はい、してましたんで、うん。面白いかもしれないけどね。あの、そういう、あの、何執筆オフみたいなんですね。まあ、やんないけどね。あの、基本的にあの、なんだろう。まあ、言っての通り、あの、みんなご存知の通り人見知りなんでね。あの、超人見知りですから、基本的に。まあ、そんな感じで。あの、ね、そんな感じで教えていただければと思います。はい、じゃあ、そろそろですね、前回の、動画のコメントレスの方行ってみたいと思います。前回ね、あんなって言っちゃったよ、自分で。あの、あんなね、回だったのにね、聞いていただいてありがとうございます。再生数125、コメン20いただいております。ありがとうございます。じゃあ、やっていこうかな。はい。次、ハイパーブラック。あ、次っていうか、ハイパーブラック。まあ、ブラックではないんですよね。5時8時なんで。5時8時じゃねえ。8時5時。5時8時ってなんだ。すげえブラックじゃねえか、そしたら。5時8時、どんだけブラックなんだ、これ。8時5時ですね。8時5時なんで。びっくりした。8時5時で、まあ、まあ、基本的に残業なしなんで。残業なしでも、あの、スミエキさんの場合、そのダブルワーカーなんで、そこから別の仕事があるから、自分でブラックにしてる。だからホワイトとホワイトの企業に、ホワイトな仕事とホワイトな仕事のダブルワークはブラックですから。まあ、そんな感じで、ちょっと疲れました。今回短いな。短かったですね。今回もちょっと短いかな、もしかしたら。次、とりあえずお疲れ。何ですかこれ、とりあえずお疲れって、あの、なんだっけ、野球選手かなんかのやつですよね。あの、子供が生まれた時にね、あの、某野球選手がかけた、奥さんにかけた声ですけど、まあ、これは、なんか、とりあえずお疲れでググっていただければ多分出ると思うんでね。今僕は言う、というあれでもないかもしれないですけど。はい、次。テンション低いですね。テンション低いのは、酒飲んでたからですね。酒飲むと逆にテンションが低いってよくわからない。だから、日頃のテンションが高いって、そう打つかなんかですかっていう話ですけど、まあ、それは置いといて。次。模範的労働者ですな。ありがとうございます。ありがとうございますって言っていいのかわかんないですね。明日から休日です。明日から休日でした。よかったです。あの、今、ちょっとね、あの、その、今、休日をほんとダラダラと過ごし続けたんですね。ダラダラして、基本的にあの、小説読むかモンハンやるかどっちかだったんでね。あの、基本的にそんな感じの休日過ごさせていただいております。今日久々に仕事でしたけど。次、集英社さんじゃないですね。あ、次、お金貯まってしょうがないですね。そのお金なんですけど、ブログを見てる方はわかるかな。僕はあの、実はあの、4月からあの、学生になりまして、夜間の学生にあの、なりまして、はい。あの、ね、僕がブログに書いたのは、社会人、まあ、あの、夜間のちょっと専門学校に通うことになりましたので、それの学費に全部来ます。だから、社会人同人学び専門学校生ラジオマンなんですよ。あの、多分日本で唯一の社会人同人学び専門学校生ラジオマンなんですよ。他に多分いないと思いますね。俺がいたら逆に、あの、ちょっと仲良くなりたいレベルですけども。そもそもあの、 なんだろうね、社会人わなびはいくらでもいる、社会人同人わなびもいくらでもいると思うんですけど、社会人同人わなび専門学校生がまだいないのと、社会人同人わなび、てかそもそもわなびラジオマンが俺しか知らないですよね。あの森さんとか、あと僕と久保さんっていう方がやってたりとかしたんですけど、あとけあの、まあ、昔にあの僕があのラジオ始めるきっかけになった、あの、ラケンでやってた方とかは、まあ、ラジオ、わなびラジオマンだったのかな。そもそもわなびラジオマンを、僕以外今知らないです。つか、同人わなびラジオマンを知らないです。僕以外に。だから、その上に社会人がついても、専門学校生がついても、僕しかいないということ。ことでね、はい。まあ、そんな感じで、ちょっと4月から忙しくなりますね。忙しくなるって言っても、まあ、いつも通り小説を書くだろうし、いつも通り小説、あの、ラジオも投稿するだろうけどね。はい、次。集英社さん、1回の評価シートも2回の一時発表も遅れてて心配。あ、これ、あの、出ましたよね、集英社第1回ね。結構、あの、知り合いの方がいっぱい通ってて、やっぱ、わなび、今の時代のわなび生きてんだな、俺、と思った時があって。本当にあの、ショーによっては、あれ、これ、いつのやつっていうぐらい、その、知り合いがいなかったりしますからね。まあ、知り合いって言っても今、ツイッターで絡んでるわけじゃないから、本当に有名な人しか知らないんでね。うん。だから、本当ツイッターで絡んでる時は、フォロワーさん誰かしら通過してるわっていう感じだったんですけど、今はそれほど、うん。わなびっていう人はほとんど絡んでた時期はあったっちゃあったけど。だけどね、本当今絡んでなく、ツイッターで絡んでなくて楽だと思うの、本当に受かったら喜ぶし、落選したらクソーって言えるところが一番いいですね。だってフォロワーさんがなんか一時落ちしてるのとかいう中でやったってなんか嫌じゃん。うん。だからね、あんまり、だから僕があのツイッターであの、なれ合いがめんどくせえっていうのはそこなんですよね。基本的に受かったら嬉しいし、落ちたら悔しいっていうのを身をもって感じた方がいいですよ。まあ、かといってまあツイッターやめろってわけじゃないですけどね。まあ、それはそれで。はい、次。春は、靴かコーラで悩み中。うん、まあ、出ましたよ、この。基本的に学び以外の人が聞いた何のこっちゃの話ですね。じゃあ、読み替えると、春は、スニーカーか、講談社なので、文庫、新人賞、大賞で悩み中ってことですね。まあ、春、そろそろ動き出してますね、皆さんね。うん、頑張ってくださいよ。次、なんか一言ですね。はい、次。天守低いと、自虐も、ひどくなのかな。いや、テンション低いというか酒のせいですね。酒のせいですね。基本的にね。酒のせいで時間がひどくなる。はい、次。新人賞ソムリエ。まあ、そんなところもありますけど、まあ、とりあえず学べる気は長いとこうなっちゃうよねっていう話。ネタ切れかな。ネタ切れ感も半端ないです。ネタ切れ感。だから、ネタはあるっちゃあるんですけど、わなびと関係ねえことだったりとか、基本的に今回も前半関係なかったしね。まあ、そんな感じで。だから、ネタ切れな炭焼さんにお便りを送る。励ましのお便りを送ってください。次、東証になる職場、ある意味東証一部、うまいこと言う。うまいこと言う。落語家とか、わらびになった方が、小説とか書いた方がいいよ。東証になる職場、結構ね、びっくりしますよね。マイナス、てか寒かったんですよ。だって、そう、ちょうどあの14日に、バレンタインの日に東京行ったじゃないですか。で、月曜の朝に帰ったかな。だけど、その、14日の日に、泊まって、朝起きたら、まさか、つけたテレビで、僕の地元が大雪っていうニュースで、帰宅に困難する、その地元の人みたいな感じで、まさか僕の知り合い映ると思わないじゃないですか。僕の仕事じゃない知り合い映ると思わなかった。あれと、逆に俺帰れんのと思って。まあ、次の日はすげえ晴れたんで、なんとか帰れたんですけどね。あ、よかったです。もう本当に。なんか、要は去年のに続く大雪のレベルのやつが来たっていう。ね。ちょっとね。まあ去年と比べて、まあ少しはね、マシだったレベルで、まあなんとか孤立状態は避けたんだと思うんですけど、びっくりしたな。本当につけたテレビに知り合い出てた。びっくりするわな。次。人間の顔じゃないよ。 間違えた。人間は顔じゃないよ。人間の顔じゃねえんだよ、こっちは。人間の顔じゃねえんだよ。まあ、酔っ払ってなくたって自覚になるわ、そんなに。だから本当に文振り見た人はわかるでしょ、もう。化け物みたいな顔してる。もう本当に。あの、靴の裏みたいな顔してますからね。だ人間は顔じゃないって分かってるけどさ、人間は顔じゃないのは分かるけどさ、顔がいいに越したことはないんだって、良すぎて困ることはないんだって。逆に、その基本的にブサメンでいいことは何一つないんですから、基本的に。そりゃね、それはチョコレートももらえないですし、その日にみんなで焼肉食べます。はい、次。ラジオ弁慶な。ラジオ弁慶なの?ラジオ弁慶かなぁ、けどさ、このテンションがマックスってひどいよね。どんだけ日頃暗いなって話ですよ。だってね、そりゃね、高校時代一言も会話せずに3年間を過ごした男、自虐はいいよ。もう自虐はもういいよ。次、第2回集英社ライトノベル新人賞、一時通りました。おめでとうございます。ね、結構ね、通過者の中にね、知り合いというか、まあ、知ってる方結構いらっしゃったんだね。うん、ブログ読んでる方とかも結構通過してたみたいなんだよね。うん、おめでとうございますね。集英社ライトノベル新人賞ね、なんだっけ、スーパーダッシュじゃなくて、もう忘れちゃった。なんだっけ、デラックス文庫、なんだっけ、マジで。マジでな、デラックス文庫、なんだっけ。集英社、スーパーだし。もう忘れちゃったよ。スーパーダッシュ文庫。ダッシュ X 文庫 ?X ダッシュ何正解は、ダッシュ X 文庫でしたね。なんつった俺さっき、デラックス文庫。なんだそれ。あ、けど、なんか、ダッシュ X でデラックスみたいな感じになってたんか。ダッシュ X ですね。ダッシュ X 文庫。でね、あのデビューの際にはね、あの僕の相方のうずくん、あのいると思うんでね、それ経由で、もし僕とあの仲良くしてください。お願いします。はい、そんな感じで全部、コメントレスし終わりましたかね。はい、コメントレスし終わりました。はい、よかったですね。また、取り上げますので、取り上げますのでっていうか、コメントしていただければこうやって、雑に扱いますので、よかったらですね、またコメントお便りいただければと思います。はい、というわけで、今回の、わらなばはこれにて終了以上です。ということで、よかったらまた、コメント、トークテーマ僕にください。もうと、ご察しの通りネタ切れが甚だしいので、もしよかったら送っていただければと思います。ここまでのお相手はすみやきでした。というわけで、また次回お会いいたしましょう。さようなら。